こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。はい、今回ね、僕たちの経験談、これをね、セキララにお話ししていこうと思います。ユミもいます。
お久しぶりです。
お久しぶりです。あ、そうやね、お久しぶりやね。
そうや、
過去のユミさんは最近よく出てきてくれてたんやけど、過去の放送から召喚してたんやけど、せやな。まあ、なんでね、その最近ユミさんが登場しなかったのかっていう理由にもね、ちょっとつながってくるんですけど、
はい、
まあ、結論から言うと、僕らまあ妊活ね、今年取り組んできたんですけど、まあ、2回ね妊娠しましたが、2回とも流産になりました。はい、まあ、もう妊娠8週ぐらいで、まあ、赤ちゃんの、ね、心拍っていうのが確認できず、もう成長が止まってるということで流産確定で、まあ、手術して、まあ、取り出すっていうね、ことを、もう今年って言いながらもう半年やな。
そうだね、半年の間に2回だね。
2回ありました。うん、まあ、僕らにとって初めての妊娠ではあったんやけど、まあ、まさかね2回連続流産になるとは思ってもいなくて、
うん、
で、まあ、やっぱり個人的にも夫婦にとってもすごいねショックな出来事というか、ほんまにまあいろいろあった半年、今年1年やったなっていうのをね思うよね。だからまあ今回はそういうね体験をして、やっぱ僕らってね、やっぱりこう一インフルエンサーの端くれとしてね、こう日々こう、まあ、出来事を語ったりね、こうレターを答えしたりしてるわけやけど、まあ、自分たちに起きたこんな体験、まあ、せっかくやからね、皆さんに聞いてもらって、まあ、何か参考にしてもらったりとか、もし同じような境遇の方とかねいらっしゃったら、心の支えになればいいなと思って、まあ、僕らの体験を赤裸々にねお話ししていこうかなと思ってます。
うん、そうね、なんか実はその1回目初めて流産した時の話ってメンバーシップ限定で公開したんよ。
声日記でねメンバーシップ限定しました。
そうで、なんでそうしたかっていうと、もうなんか正直1回限りやと思ってたし、公にしたくなかったよ別に。
まあそれはね、本来あんまり私流産しましたってことをそんな電波に乗せて世界にね、その発信するかっていう問題あるからね。
そうなんで、まあ、そのメンバーの方でクローズドでこうその話をしたんやけど、ま
あね、知りたい方だけね安心して話そうかなみたいな。
そう、でもそれでもやっぱりすごい反響があって、で同じ経験してる方っていうのが、あ、こんなに世の中にはいらっしゃるんかと思ったよ1回目、こんなに流産体験した女性多いんやと思って、ほんで今回2回目になった時にまたそのメンバーの方でご紹介しようかなと思ってんけど、もうこれはなんかいよいよその、私もやっぱりその流産した時にさ、いろんなネットのブログとか見てさ、すごい心の支えになったし、私のラジオもやっぱ一般公開して同じ体験してる人に一人でも多く届いた方が、まあ、何か役に立てるかもと思ったから、ちょっと公にする気持ちがなんか、なんて言うんやろ、そのすごい前向きかっていうとそうじゃないけど、でもそういう人に届いてほしいからこそ、今回はこうやって一般でちょっと勇気を出してお話しようかなと思いまして。
別になんかみんな聞いて聞いてってわけじゃないねんけど、
そうそう、
ね、かつて自分が支えられたしっていうことやな。
そう、
聞きたい人がねいらっしゃるはずやから
って思ったの。
必要としてねくれる人がね、今じゃなくて将来ね現れるかもしれんしね、
そうやね、
こういう放送することでね、
そう、でっていうところなんやけど、なんかねすっごい詳しい体験談はもうブログに信じられないぐらいまとめたの、もうすでになので、まあ音声ではその体験談の方はちょっと軽めにささっとお話ししようかなと思うねんけど、じゃあまず体験談からお話しすると、
そのブログはもう読めるようになってんの？
あ、もうこれを公開するときに公開しようかなと思ってた。もうできてる。
あ、なるほど。じゃあ細かいところはブログ見ていただいて、まあ今回はそのね、喋りってことで、ね、感情とかね気持ちが文章とまた違う形でね、伝わるかなって思うんで、まあそういうねことも含めて聞いていただければと思います。
じゃあ大まかな体験談をねまずお話ししようと思うんやけども、まずその1回流産した後、 一回生理が来て、うん、その後私ら休憩もせんともすぐにまた妊活を始めました、
うん、
で一回妊活した月はダメで、
うん、そうやったな、
そうダメで、でなんかもうすごいしんどかって私、
うん、
でも次休憩したいって言っててんけど、うん、なんかやっぱりそこも多分夫婦でうまく喋れてなくて、
うん、
結局休憩せずにこう連チャンでもう一回妊活励むことになって、
うん、
でそしたら今回もまた妊娠できましたっていう感じやったよ、
うんうんうん、
で妊娠できて、あよかった、あの時頑張ってよかったって思ってたんやけど、病院行ったらあの5週なんかもうほぼ6週のはずやってんけど、サイズ的に5週ですって言われて、
うん、それが最初の検診か、
そう、
うん、
で排卵1週間ずれてたんかもしれないですねって言われてんやんか、
うん、
ただなんかその今回もう妊活としてそのタイミングを取ったから、もうその排卵検査薬も使ってこの日が排卵ですっていうのをバッチリ分かった上で、その前後2日か3日しかタイミングを取ってなかった、
うん、
だからまず1週間遅れるっていうのがありえなくて、
そうやな、
そうありえへんっていうのと、あと前回流産した時も排卵1週間遅れてたんじゃないですかって言われてて、
うん、
ってことはつまり今回もまた成長が遅いっていうのが分かっちゃってやんか、1回目から、
うん、そうやな、本来の周期でいくと遅いってことやな、
そう、
うん、
でもうその初めての検診の時からもう一回流産してるからさ、しかももういらん情報いっぱい知ってんねん、この週やったらこのぐらいのサイズとかさ、
うんうんうんうん、
この時期にだいたい赤ちゃん見え始めるとかさ、もうそんなことだけはめちゃ詳しいんよだからそうじゃ、
前死ぬほど調べたからな、
そうじゃなかったから、あもう今回もダメかもしれんって思って、
うん、
もう一回目の検診の後からもうめちゃ泣いててん、あもう流産するかもごめん大君って言って、
うん、
ほんででもまあ大君はいやもうそんな分からへんやんって言って、
うん、
全然分からんから頑張ろうって言ってくれててんけど、でそのまた1週間後に来てくださいって言われてさ、もう1週間長いんよそれが、
まあそやな、
もう長いもうそわそわそわそわ
どうなんかなってね、
そう生きてんのかな大丈夫かなって、
やっぱあもう無理や、えそん時ってさ無理何割、もしかしたら何割とか、
もしかしたらの方が大きかった、8割、
あ最初は、
うん、
最初の検診は、
うん、
あじゃあ結構だからまああ無理かもなってちょっとこう悲観的になりつつも、いやでもまだ分からんぞっていう気持ちが結構多いっていうか、そっちに期待を寄せてた感じか、
だってさネットで調べたらさ、やっぱりあの最初の成長ってほんま赤ちゃんそれぞれやから、
まあ特にそうやな、
そう、うん、
5週とかで比べてもしゃあないよな、
そうそう、もう平均でしかないからそれは、だから8、9週目ぐらいでみんな揃い出すから、
まあ全然成長遅くて心配でしたけど、なんか無事生まれてくれましたみたいな体験談はやっぱりいっぱいあるもんな、
山のようにあって、あもうきっとでもそうやと信じたいと思って、
なんもう期待も込めてるから余計1週間そわそわすんな、
そう、あと前回の流産と違ってもうすでにつわりが若干あったんよ、
ああそやな、
でそれもすごい支えになってて、
前とは違う感じの体調やったな、
そうなんかやたらトマトジュースばっかり飲みたくなったりとか、もう急にチキンラーメン食べたいって言って
あれまだ家残ってんの
いやもうしょうがないやんか、
チキンラーメンのさお椀さお湯注ぐだけでできるミニのやつ、しかもチキンラーメンだとなんか醤油味みたいな2つ袋で買って、
あと辛ラーメンな、
辛ラーメンも買って、辛ラーメンまだ残ってんじゃん、
残ってる
すごいな、もう食の好みめっちゃ変わってたよね、
トマトジュースがこんな美味しくなることあるんやって思ったぐらい、もうトマトジュース水代わりに飲んでた
近所のスーパーでトマトジュース5本ぐらい買ってなかった
買った1日1本のペースでなくなって、
やばすぎるやろ、まあでも確かにね、つわり、
そうそう、
前回ね流産やった時と比べてもちょっと体調違うから、そういう面でもあれ今回もしかして成長しっかりしてるんちゃうかみたいな ね、うん、
ねって思ってた、うん、最初はね、
うん、
でその1週間も長い長い1週間を待って2回目の検診行くやんか、
うん、
でもやっぱり空っぽやってん、
うん、
で体のだけが大きくなってて中身が空っぽですってなってて、
うん、
で先生にもうこれはいよいよダメですかって聞いてんけど、
うん、
いやまだ分からへんからまた来週って、
まあ、先生はそう言うんよな、
そう
分からんからってな
言われて、 でも、もうそっからね結構なんかやっぱ感情の起伏がすごい激しくなっちゃって、
うん、
大丈夫大丈夫絶対生まれてくるって思える日と、もうダメもうダメって思う日がなんかもうすごいなんていうの、
うん、確かに
すごい入り混じってて、ほんでその2回目の検診の後多分しばらくした時になんかつわりがすごい軽くなった日があって、
うん、
あれなんか今日ご飯食べれそうと思って夜ご飯、うん、
あったね。
そうでなんかいつもより食べれてしまって、でもなんかネットで調べてもつわりが軽い日とか重い日とかあるっぽいから、
うん、
まあ普通かって思っててんけど、でその次の日もやっぱりなんか朝から普通に全然食べれてしもて、
ね、それまではなんかもうご飯も控えめやし、なんかもうお肉嫌やとか魚嫌やとかね、なんかそういう感じだったもんね、
うん、で多分その次の日ぐらいについになんか炊きたてのご飯がなんかほわほわですごいいい香りに感じて
ん、うん、
でそれいい香り美味しそうって思った瞬間に、あ赤ちゃん死んだって思って、
ああ
んでもうさあつわりもだんだんなくなってきてたし、
うん、
あとなんかなんとなく生命力を感じない、もうこれはねほんま、
まあ、
うまく言えないんやけど、
まあ、でもそのお腹に、まあ、一応おるわけやからな、それをダイレクトに感じるよね、なんか
そう
エネルギーをね。
で大君もさ頑張ってさ私のお腹に手当ててさ、うん、朝おはようとかさ、
そうや
なんかおやすみとか言ってくれてたやんか、
おはようとか言って今何したいとか言って、
そうただなんかそのあもうこれ赤ちゃん死んだなって思った後大君が手当てておはようって言ってくれた時にもう誰も聞いてない感じがして
なるほど、もう感じんねやそれ、
うん、もう空洞に向かっておはようって言ってるだけみたいな。
前までは違ったんやでも、
うん、
あなんか違いあんねやな、
誰も受け取ってない感じがして、でもうそれが私があもう絶対流産したって思った日やってんそれ、
うんうん、
ほんでもうそっからがちょっとやばくて、
うん、
心境、
うん、
もうまあこれはブログに書いてるんですけど、なんか流産の夢ばっかり見るようになったりとか、
うん、
である時はもう流産やわ、現でも私元気元気って思ったりとか、
うん、
ある日はもう辛いもう無理って、
あのねほんまにすごかったよ起伏、感情の起伏っていうか、うん、なんかある日は平気そうやけど、あなんか割と体調まあ気分もすっきり切り替えて過ごしてんのかなって思ったら、その日の夜にもうすごいなんかテンション低くなって、もうなんか人生終わりやみたいな感じになったと思ったら、また次の日ちょっと良くなってたりとか、もうなんか波やった、
うん、
高でしかもその高さと低さのなんかその何こう振れ幅がめちゃでかい、
いやそうなんよ、
うん、まあすごい不安定な時期やったよね。
でやっぱ3回目のその後すぐに3回目の検診があって行ったらもうやっぱり空っぽやって中が、うん、でもういよいよ8週に近いのに空っぽっていうのはおかしいから今回も難しいと思いますっていう診断やったよね、
うん、
ほんでそのすごい振れ幅のまま1週間過ごして流産手術になったわけやけどさ、
うん、
なんか結局今思うのはその流産して悲しいって現実から超目をそらしてて、ずっと、
うんうんうん、
いやもう全然悲しくない、もう私だってもうこれ2回目やし、正直1回目の方が寝耳に水やったからそっちの方がショックやったわって本気で思ってたしさ、
うん、
もう全然乗り越えた大丈夫大丈夫平気ってほんまに思い込んでたよ、
うん、
だからなんか自然に落ち込んだりとか涙が出たりする時もなんでか分からへんみたいな、
うん、
えだって私大丈夫なはずやん何これって、
うんうんうん、
思い出したら泣けてくる自分がかわいそう
そうやな、 そのなんか事実を受け止めたり理解するのにも時間が必要なんかもしれんな。自分では気づかないうちにショックを受けてたりとか、
うん、
こうそれだけさやな、まあ、ショック受けてっていうのになんか気づくのに時間がかかる、
うん、
そういうのはあるかもしれんよね。
てかなんか認めたらもう壊れそうやって。
あ
なんか認めた後の自分が怖くてもうどうなるか分からへんかったから、
うん、
だからなんか考えへんようにしてたし、あとちょっと話がすごいもう今回支離滅裂で飛びまくってすごい申し訳ないねんけど、1回2回目の流産を確信した日、あのお米が美味しそうに見えて食べれちゃった日に何を感じたかっていうと、あの最初に感じたのって実は悲しさじゃなくって、さっきはなんかワンワン泣いたって言っててんけど、まあ確かに泣いたけど、なんか実はその日感じてたのって悲しみよりももう赤ちゃんに対する怒りやったよ、
うん、
なんで生まれてくる気がないのに2回も来たんと思って。
うん、そうやな。
で1回目の流産手術ってめちゃくちゃ痛くて全然麻酔が効いてなくて、
うん、
でまたあれ受けなあかんと思ったら、え、もうどんだけ私を苦しめたいんって、
うん、
もうマジでもう憎しみ 100% やって、
うん、
何こいつみたいな、マジでなんで来たんっていう思いしかなくて
まあ辛いよね、心も体もね、
うん
うん、
だからなんか1回目の時はせっかく来てくれたのに悲しいなって思ってたけど、うん、2回目は正直そういう気持ちじゃなくて、もう最悪もうマジ嫌い、もう早く出てけこんねやろうって、
うん、
ずっと思ってた。
いやもうそれはもう正直なとこじゃない、
うん、
また来てねってそんな状況じゃないや
ん、うん、
そんなね余裕ないし。
だから赤ちゃんに対してすごい怒りを抱いてたし、
うん、
あと自分が流産したっていう事実からも超逃げてた、
うん、
考えないようにしてた、
うん、
ちょっと待って気持ちを落ち着けながら喋るから、
うん、そうゆっくり行こう。
ほんでその間にもなんか、まあ、夫婦のすれ違いみたいなのも起きるようになってきて、
うん、
まあ、これはちょっともうあんまりそれこそ公にしたくないからちょっとメンバーの方で詳しくお話ししてるんですけど、まあ、やっぱりこう男女の、まあ、温度差っていうのを感じてしまって私が、
うん、
流産に対してね、なんかどうしても私の方が悲しんでるように思っちゃってその時、
うん、
でなんか2人の子供やのに自分だけの問題に感じちゃって、でもなんかそれがすごい辛くてみたいなんを手術前後までずっと抱えてた、
うん、
でごめんねなんか話がすごい飛ぶんやけど、でまあ流産の手術当日になって、でその日は気持ちの波的に大丈夫っていう日やって、
うんうんうん、
もう全然平気みたいな、私超元気って思い込んでる日やって、
もうあとは手術だけやみたいな。
そう、
ああ
だからなんか今日1回目の時はあもう今日が最後かまた今度ねとか思ってたけど、
はいはい、
もう2回目はもう早くさっぱりしたいぜみたいな、
ああ
もう早く出てけって思いながら病院行って、でもヘラヘラ看護師さんからもさ
ヘラヘラ看
護師、いやほんまにヘラヘラしてたよ、なんか
そう、
もう先生とかにもなんかよろしくお願いしますとか言って、
ああなるほどね。
で看護師さんからもさなんか気持ちの面とか大丈夫って聞かれた時もさ、あもう全然大丈夫ですとか言って、
あ
マジヘラヘラしてたよ。
あ
んでいざ手術になって、で今回全身麻酔やって、でそれがもうすごいさっと終わってさ、
うん、
すっごい上手やって前回と打って変わってね、
もう一瞬やった、
もうマジ一瞬、もうなんか最初に先生がさこの前どこで手術したんとか言って聞いてくれて、どこどこ病院です、うん、みたいな言って、あーそっかーうーんとか言ってるうちにあの天井クニャンってなってさえもう麻酔入れてんのって思って、なんか入れます、じゃあ10秒数えてくださいって言われる前と思っててやんか、
あ
ほんならクニャンってなって、あれって思ったらなんかその先生がじゃあ今気持ち悪いのとか全部なくすんでねって言ってて、 んで看護師さんがワイの右靴下外してさ、その時
ああ
やっぱ靴下抜いてきたよかったって思ったら、次の瞬間なんか
めっちゃ靴下ないのそれやっべって
めちゃくちゃ楽しい夢見てて、なんか覚えてないね今日。なんかブログとか見てたらさ、そのシューズ中すごい気持ち悪い映像見たとかさ書いてる人多かったからすごい怖かってんけど、私はなんかすごい楽しい夢見てて、んなら次の瞬間に田辺さん終わりましたよっていう声で起きてさ、もうまだオペ室やってんけど、えもうって言った
もう
えもうって、
まあ体感的にはもうなんよな、実際時間ね経ってるけど、うん、すごいね麻酔ってね
えそう、ほんでマジで感動してさ、なんかあの運ばれてる時にさ病室に、うん、もう感動しすぎてさ、全身麻酔ってすごいっすねって
すごいっすね
ずっと言われてて、
すごいっすねちゃうね
いやほんまにすごいっすね
どこに感心してんねん、
ほんでなんかえ誰先生がやってくれたんでしたっけとか言ってめっちゃどうでもいいことずっと聞いててさ、ほんで、
まあ、前回痛かったからな、
いやそうそうそう、
余計な、
いや余計感動しちゃって、
初めてやったらあこんなもんなんやで終わってたかもしれんけどな、
そうんでその病室にほんでピピって戻されて、うん、ベッドごと、
うん、
戻された瞬間になんかさ泣けてきてさ、
うん、
まず最初はこんな痛くなかったんかいって思って、
はあはあ、
手術
ああちゃんと全身麻酔でやったらね、
そう、
ああ
ほんなら一体前の手術は何やったんやって思ってさ、
うんうんうん、
でも前の手術を受けた自分がもうかわいそうでかわいそうで泣けてきたんよ、
うん、
もう1回目の流産って言われてさ、もっとショックも大きかったのにさ、なんか赤ちゃん吸う音とかさ、あのめちゃくちゃな痛みとかさ、
うん、
あんな体験せんでええやつやったんや、なんてひどいなんてこったって思ってボロボロ泣き出してさ
うん
でなんかその泣いてたら次だんだんずっと存在を推しやってたなんか赤ちゃんのこと考え出してきて、
うん、
あいなくなっちゃったみたいな、
ああそうやな、
あもう喋りにくいな別になんか最近泣いてなかったんけどな、
まあそう話すとねまた
話す難しいな、
感情がねリアルに湧き起こってくるよね。
でまずその怒ってた時、赤ちゃんに怒ってた時はまたあの痛みを私に与えるんかって思って、
うんうん、
手術の痛み、
うん、
でも全然手術痛くなくてさ今回、
うん、
え全然私のこと苦しめようとしてなかったやんって初めて気づいたよその時、
うん、
ほんで初めていなくなっちゃったっていうのを気づいたし、なんか急に感謝が溢れてきてん、
うん、
消えてから、
うん、
え選んでくれてありがとうって、
それは赤ちゃんに対する感謝、
そう、
うん、
だから手術終わった後もう30分ぐらいずっとあの4人部屋でさぐすぐす泣いててんけどさ、
うん、
でもこれまでやったらなんか悲しい悲しいっていうかなんかムカつく涙とかさ、
うん、
なんかわい一人ぼっちって思って泣いたりとかしてたけど、手術の後は初めて感謝して泣けたんよ、
うんうん、
なんかすまんと思って赤ちゃん、
まあ、その気持ちも本物やと思うし、その前に感じてた怒りも本物やとは思うから、というか本物っていうかその取り消すもんでもない、そこに申し訳なさは感じなくてもいいし、なんかあの時怒ってごめんとかさ、なんか私が
思ってた、
いやそれはね思わんでいいと思う、だってもうそれも本物やんか、
うん、
その時感じたリアルな気持ちでさ、うん、なんかそれを無理にって言ったらあれやけど、まああの時怒ってごめん来んなとかね思って申し訳ないとかはそら、うーん、なんていうかな、そらそうかもしれんけど、もしかしたらでもその時はそうじゃなかったし、 まあ、実際ね生まれてこなかった成長できなかったっていうのは変わりないからさ。でその時さ手術は痛みなくさすって終わったかもしれんけど、それまで苦しい思いもしてきたわけやからさ、うん、まあ感謝も思ったし、でも怒りとか悔しさとかなんでっていう気持ちも思ったしっていうのは全部正しいと思うよ。
ありがとう
ね、それはもうそうよ、うん、
まあそうやな、その時はそう思ってたんはじゃあ正しかったんかもしれないけど、
そう思うよ別に。だってもう自分の気持ちやねんからさ、その過去を感じた自分の気持ちまで否定はしなくていいと思う。
まあとにかくな、
うん、
なんか感謝できてさ、でも最後そう思えてよかったと思って、
うん、
なんかもう最悪やったわって思いながらのバイバイよりもさ、まあありがとうって思ってた方がいいやん。
まあポジティブやな、 そっちの方が気持ちええわな、
私の気持ち的にも、うん、
前向きになれるわな。
そうなんで、まあ最後そうやって思えたのはよかったなと思いました。
うん、
ほんでまあ手術の後はもう綺麗さっぱりそこで終わりってなったらよかったんけど、やっぱそうでもなくって、うん、なんかやっぱり平気って思ったり平気じゃなかったり、うん、なんか自分の感情を全然見ないからもうめちゃくちゃなことになってきてたし、
うん、
で夫婦喧嘩もどんどんヒートアップしてきて、もういよいよ離婚騒動ぐらいにまで行っちゃって、
うん、
んで手術後なぜかめちゃくちゃお腹痛くて自然流産みたいな体験してまうし、
うん、
ものごっつい血の塊出たんよ5個ぐらいみたいな。
手術したはずなんやけどな。
そうで、まあ後から聞いたらなんか先生曰くちょっと赤ちゃんの胎脳しか吸わへんかったからめちゃくちゃ残ってたかもごめんって言われて嫌だった
それ
みたいな、まあ、だからなんか
結局痛い思いしてるしっていう、
結局だから手術したのに自然流産みたいな体験もして、まあでもなんかどんなんやろって思ってたからさ、
うん、
自然流産って、まあ、それが知れたのは良かったけど、
めちゃくちゃ痛そうやった。
いややばかったねてかなんか生理痛の1個上になるとさ、生理痛もすごい重いねんけど普段、
うん、
いや刺すような痛みに変わるって初めて知った、
うん、
もう内側お腹の内側に小人さんがいて、小人さんがすごい剣を持ってんねんいっぱい、
怖
っ
剣なんや
で剣を子宮にこう刺してくんのよね。
痛いな。
そうで多分想像なんやけど、
うん、
あの出産の時ってこの痛みが何時間も続くんやろなっていうのが分かった。
ああ
、これやきっと、なんか出産の痛みって絶対これやって
なるほどね
思った。 あれはやばいわ。
やばいか、
あれはやばい、
やばい、痛そうやったな。
痛かった。
長いしな、結構な、
長かった、3日間そうやったね。
うん、
の話やけ、あ、まあそうだから、とにかくね、もう手術後はお腹も痛いし、夫婦も最悪やし、私はもうメンタルボロボロやし、大根もつられてボロボロになっていくし
もうみんなボロボロやった
よ、みんなボロボロ。でも
タソだけやん、もうタソもちょっとなんかワイラもあのタソは普段通りやねんけど、うん、猫ちゃんは、うん、でもまあワイラのちょっとこうあのあまりこう不穏な雰囲気とかハッピーじゃなさそうな雰囲気をちょっと察してなんかちょっとこう大丈夫みたいな瞬間もね、あったけどな。猫だけやな、まあ、心の平穏が保たれてたのは、
まあ、とにかくそうやってボロボロやってんけどな。まあ天気が訪れたんはちょっともう限界やって、私たちの関係が、
うん、
ちょっとカウンセリング受けてどうにかしようって大君が言ってくれて、
うん、
でまあカウンセリング受けたのがきっかけで夫婦の絆はあのなんとか修復できたよ。
まあ、あのこの夫婦の話っていうのはちょっと今回は声日記でね、
うん、
メンバー限定でちょっとお話ししてるので、はい、
我ながらでもすごいいい話やからぜひ聞いてみてほしいんだけども、
はい、まあ、夫婦関係についてはちょっとそっちねぜひ聞いてみてほしいなって、うん、思うんですけど、
っていうので、まあ、ちょっとね、なんかあほんまもっとうまく喋れるはずやってんけど、なんか詰まり聞きづらいところもあって申し訳なかったです。これが一応 さらっとした私の体験談。
もうほんまに先月とかもう1ヶ月まだ経ってないぐらい。
え、全然全然
経ってないよね、
うん、経ってない経ってない、
うん、もう話やな。今年はほんまにねすごかったね。
そうでな、あのこっからがな、ちょっとあの同じ体験した方に向けてお話ししたいことがあって、
うん、
まあ、そうじゃない方もぜひ聞いていただけたら嬉しいんだけども、
うん、
その今回の体験を通じて思ったんが、まず自分の感情を私みたいに見て見ぬふりするとやばいことになるっていうのがよく分かった、
うん、
だから本当は流産して悲しいはずやのに大丈夫ってずっと自分で思ってて
ん、うん、
でもそのせいでなんかほんまは最初に流産したって決まった時からもうずっと悲しみにちゃんと溺れていっぱい泣けばよかったん、
うん、
でもなんかその悲しみを認めんのがとにかくめちゃ怖くて、もうわいほんまに生きていけるやろかって思ってたからさ、その2回流産確定した時、
うん、
気持ち大丈夫かなって、ほんまに壊れるんちゃうかって最初に思っちゃってたから怖くって、
うん、
ずっと見て見ぬふりしててんけど、そのせいでやっぱりなんか余計大変やった。なんかから元気な日があったりとか落ち込む日があったりとかで、それにほら夫も振り回されたりとかさ、
うん、
してたから、なんか悲しい時はやっぱもうそうやって無理せんと、もうちゃんと悲しいって自覚して思いっきり泣いたり思いっきり不安感じたりした方がいいなって思ったんが一つ。
それはねほんまにそう思うし、うん、その自分がそのカウンセリングって僕が一人で受けたんですけど、夫婦の関係の悩みについて、うん、あのその時言われたんが、自分の気持ちには嘘つかないでっていうのをカウンセラーの、ね、先生から言われて、うん、だから僕も夫婦の関係について自分の気持ちに気づいてないというか、本音とか本心とかほんまどう思ってるみたいなのに気づいてたのか、あるいは気づいてるけど気づかないようにしてるのか、
うん、
まあなんか、うん、自分の気持ちを抑えてたみたいなところがあって、それに気づいてすごく楽になった経験もあるし、ユミ自身も今の話あったように、その悲しいって感じてるんやったらやっぱ悲しいんで、
うん、
ね、なんかそこを、まあ、から元気したり大丈夫大丈夫って自分の気持ち見て見ぬふりすると、まあ大変よね。もうどんどんそのなんかしんどいエネルギー溜まってくからね、
うん、
だからそこの自分の気持ちに気づく、大丈夫って無理に思わないはほんまに大事やなって思う、
うん
うん、
ほんで2つ目、これはほんまにお伝えしたいって思って昔の自分にも伝えてあげたいねんけど、うん、もう大丈夫って言わんといてほしい。
お、
なんか私1回目の流産した時、多分メンバーシップのラジオ撮った日って多分当日とかやったと思うよ。
ああ、まあ当日喋ったりしてた、
うん、そうで、しかもちょっとあんまり内容覚えてないねんけどさ、うん、もう大丈夫って結構連呼してた気して。
あ、してた。
やんな、
あの一時期は悲しんでたけど、あ、ユミ自身がね、その一時期は悲しんだけどもう今は大丈夫です、
そう
切り替えました、悲しんだけどもうまあ平気ですみたいな感じで喋ってた。
やし、今回2回目流産した時も私の家族に報告するときに、まあ、2回目流産したけども前から分かってたし全然大丈夫、
うん、
もう大丈夫って言ったし、友達に連絡するときも、まあこういうことあったけどもう大丈夫とか、うん、大丈夫大丈夫って言いまくったよ、うん、で大丈夫になるもんやと思ってて、
うん、
つい最近まで、
うんうん、
流産したけど、まあ、気持ちいつかは切り替えるっしょ、いつかは全然大丈夫になるのが普通って思っててんけど、
うん、
なんかよく考えたら大丈夫になることなんてなかったんよ、
うん、
で私が大丈夫って言ったらさ、その周りの人たちはさ、あ、大丈夫そうならよかったってなるやん。
まあ、
なるし言うやんか、
うん、
大丈夫そうならじゃあよかったって言われた時に一番に思うんが大丈夫なわけないやろやって
なるほど
おい大丈夫じゃないわって、
うん、自分で言ってるけどいざなんかあよかったよかったみたいな対応されると
そうそうそう大丈夫じゃんわって声を大にして言いたいぐらいあ大丈夫じゃないやんっていうのに気づいたよ、うん、
えそのさやっぱ大丈夫って言っちゃうのはさうーん自分の気持ちに気づいてないっていうのかそれとも相手を気遣って言ってるのかで言うとどっちなん、まあ、どっちもあると思うねんけど
前者が大きいね多分
あ前者なんやなんか
ほんまに大丈夫って思ってる
あ変にこうあ友達に心配かけてもあれやなとか親に心配かけてもあれやな、まあ、大丈夫って言っとこうかっていうよりはほんまにそう思って思い込んでるから
そう
大丈夫やでって
うん
あだからその大丈夫はもう本心のつもりなんや
まあ7対3ぐらいやな
あまあまあそれはねあるとは思うけどね配慮するっていうのは、
うん、
あでももう自分で大丈夫やと思ってるっていうのがやっぱベースにあんねん
そうでも大丈夫ならよかったって言われたらちゃうわーって吠えたくなんのよ
なるほど
でもなんかその矛盾に全然気づいてなくって
あ
でその今吠えたくなるって面白おかしく言ったけど、うん実際はめっちゃ孤独に変わっててんそれが、
うん、
大丈夫ならよかったって言われてえ大丈夫じゃないなんや誰も分かってくれへんやんって
まあだいぶなんか矛盾もあるしなんかこう ねじれてんなやっぱり、
うん、
そこはやっぱ自分の気持ちと逆の行動してるからどんどんねじれていくんかもな、
うん、そうまあだから最初につながるけどやっぱ自分の気持ちを全然分かってなかった見てなかったっていうのが多分根底にありつつああああ
なるほどね
ただなんかまあその経験を通してすごい理解したことがあって、
うん、
なんか流産って言ってもやっぱ命がこれなくなってんねやなっていうのをすごい分かったよ、
うん、
だからさすごい極端な話するけどさじゃあ例えば私 あの両親が亡くなったとして、
うん、
ほんならさその両親亡くなったけどまあでも私も全然大丈夫っすわとかさ、
うん
まあ、両親ちょっと分かりにくいんで大工にしようか大工が亡くなってさ
あら
配偶者亡くなったけどさまあでも大丈夫大丈夫って言ってる人いたらさおかしない
しかももうわずか1週間2週間
えそう
ねえもう1ヶ月足らずで、うん、大丈夫大丈夫
そう大丈夫大丈夫って言ってんのおかしいねだから
ほんまに大丈夫ってなるよね
そうで命がなくなったのに大丈夫ってなることって多分ないと思うよ普通に
うんなるほどねそうやな
そうなんでなんか流産ってさ別に生まれてきたわけじゃないからさ、
うん、
だからなんかすごい分かりにくかったけど
うん、なんかまあ普通にね亡くなるとはまた別物のように思っちゃうというかねうんはあるわなそう
って思ってたけど一緒やっていうのを最近気づいたよ、
うん、なるほど
これはもう普通に命がなくなってるということだから大丈夫になるはずがない、
うん、
大丈夫だって永遠に来ない、
うん、
だから大丈夫って言わんといてほしい
うん自分でも言うべきじゃないんかもしれんな大丈夫ってな
だって大君がもし亡くなったとしてはもう大君亡くなったけどもう全然うん大丈夫大丈夫って言わへんもん
それはもうなんかじゃあ1年経ったら大丈夫2年経ったら大丈夫ってそういう問題でもないやろな
そうでやっぱそれと一緒なんよ、
うん、
でだからあの流産されて方私と同じ立場の方は無理して大丈夫って思わんでいいし、うん、てかもう大丈夫とか永遠に来ないから、
うん、
もうそれが命がね尽きるということやから、
うん、
もう悲しんで当然、
うん、
だと思うしこれは身近もし今後ね身近な人が流産しちゃった場合にぜひ経験者じゃない方に覚えていただけたらなとめっちゃ上からやなあの
いやいいやん
いや なんて言ったらいいの
いいやんか別にそら経験してない人がねその参考にしてもら
ったらあそうそ そうあの参考にしていただけたらなと思うことはあの普通にそれは誰かが死んだって思っ って声をかけてほしいなって思う。
もうだからその人のお子さんが亡くなったっていうレベルかな、
うん、そうだからなんかそう考えるとあの言われて嫌な言葉って自然と分かると思うよ、
うん、
例えば残念だったねとか、
あ
残念なんていうレベルじゃないやん。で私がさもし大君が死んだとしてさユミさんちょっと大君今回残念でしたねって言うかっていうとさ絶対言わへんやん。
まあそうやな、そうやな、
残念とかじゃないやんか。
残念っていう言い方はせえへんかもな。
そうだからそれもそうやし、あとはよくあることだねっていうことも出てこないと思う。あ、お旦那さん亡くなったんですね、まあでもそれって世の中でよくあることですからねって絶対言わへんやろ、うん、
まあそうやな。それは確かに例えば交通事故も毎日ね何人の方が犠牲になってたり、ね、病気で亡くなる方も多いから、まあそのうちの一人になったのでまあよくあることですねみたいな。
絶対言わへんやん。
それはまあちょっと違うかもしれんな。
せやのになんで流産の時はそれを言ってしまうんやって思うと、やっぱりそこになんか命があってそれが亡くなったっていうのをやっぱりようわからん。
あ、そうやな、その前提はないやろな。残念、なんかまあうん挑戦して失敗しましたみたいな、
あ、そういう
感じや
な。そう
また次があるさみたいな、まあそれが励ましのつもりなんやろうけどな、もちろんその本人はね。でもうん特にまあ経験した人とか、まあ、実際にね身をもって流罪になってしまったその女性の方とかは特にやっぱりもう命をすごい感じてるから、
うん、
それがなくなったっていうのは、ね、どういうことかっていう想像力やな。
そうだからまあもうねその大事な人が亡くなったと思って声をかけてあげてほしいなと思う、
うん、
多分そう思うとおのずと言う言葉はね出てくると思うな、う
ん、なるほどね。
ええそうやな、まあお伝えしたいのはこの2点やったかな、
うん、
なんかある大君は。
いやいやもうあの話し切ったのであればいいと思うよ。
なら最後にさこの話夫婦喧嘩の話前詳しくした時にあの2回流産しましたっていうのはちらっと言ってて、あの限定の方で、
メンバーシップの、ね、方でね。
よしたらあのいっぱいレターいただいたんですけど、そのうちの一つちょっと今回ご紹介したいなと思いますので大輝さんよろしくお願いします。
はい、じゃあちょっとねメンバーの、とある方からの、ね、レターあの一部割愛して、読ませていただきます。私たち夫婦も結婚6年目で過去お二人と違い30代後半に差し掛かっていますが、同じくこの1年で2度の経流流産と手術を経験した身としてお二人が心身ともにどれほど辛かったのか共感しすぎてしんどいくらいでした。同じ経験やね、
うん、
自分の経験も思い出しユミさんの涙にもらい涙でした。その上夫婦関係の危機まで訪れていたなんて相当しんどかったと思います。乗り越えられて本当によかった。私からお二人にお伝えしたいのは一度ゆっくり休んではいかがですかということです。特に妊活のこと、一度目の流産から間を空けずにシリンジ法まで試されるほど頑張るお二人に次こそ無事に授かってほしいという思いとともに頑張りすぎていないかなとどこか心配な気持ちもありました。なので今回はいやー休んだもう休み切ったと思えるまでしっかり休まれてはいかがでしょうか。過去休むと言いますか本当にしたい時だけすると言いますか。というのも私自身実際クリニックでのカウンセリングでそう勧められそのお休みの最中だからなんですが、私たちは通院してのタイミング法を約1年、人工授精で1年、体外受精で1年とステップを踏み、体外受精の1年で2度連続の流産でした。クリニックの先生からは妊娠着床できる体であることに自信を持つことと合わせて反復流産、週間流産の手前の可能性を考えて不育症の検査をしてみるよう言われました。術後3ヶ月が経ち心身ともに回復したし治療再開しようとクリニックに向かったクリニックで激しい動悸とめまい、吐き気に襲われ立ち上がれなくなりました。そうなってからしばらくの期間体調の波がめちゃくちゃなことが続きました。落ち着いて考えて初めて妊娠することがとても怖くなっていることを自覚しました。 心が全然回復しきっていないことに自分でも気づいていなかったんです。そんな時にカウンセリングで看護師さんから自然と妊娠したいと思えるまで妊活については何もしないで休み切ることを勧められました。大好きな夫と自分の子をこの腕に抱くことを諦めてはいませんし、年齢的にも悠長なことは言ってられませんが、今何もかもを休んでいます。不妊治療はもちろん仕事も休職し、その後思い切って辞めました。夫とも話し合い、自分の心と体が本当の意味で元気になるのが今は一番の仕事だと思って専業主婦をしています。主婦業すらせずに食べたいものを食べてやりたいことだけしている、もはやニートのような時もありますが、心よくそうさせてくれる夫に心底感謝しています。そうしているうちにふとした時に空に帰った子たちを思い出して、きっとまた迎えに行くからねと思うこともあれば、養子を迎えること、はたまた夫と2人で生きていくことも少しずつですが現実的に考えられるようになりました。30代のうちに産まなければという思いも以前は強くありましたが、この妊娠に対する恐怖心が自然と消えるのを待つと40代になるのかも。そう開き直ったら焦る気持ちがなくなり、高齢出産とその後の子育てに耐えうる体力を今のうちにつけとくかくらいの気持ちになりました。帰った子たちもまた来たい時に来るだろうし、来ない時はまだ今じゃないんだろうなぁと勝手な思い込みで自分を気楽にさせています。自分語りが長くないすみません。ユミさん、自分の思っている以上に体は大変な苦労して頑張ってくれたと思います。自分のことを一番大切にできるのは自分しかないので、優しい大輝さんに甘えられる時は思いっきり甘えてゆっくりしてくださいね。頑張った体と心をねぎらってあげてください。これを書きながら私が抱きしめてあげたくなってます。はい、ということで、前後ねちょっと割愛させてもらったんですが、もうすごく思いのこもった体験談いただきました。
こうお名前言ってもいい？
あ、いいよ。
カピバラさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうすごい励まされたの。
うん、
確かに。でなんか言われるまであんまし休憩のこと考えてなくてさ、
うん、
でもこの前だから今回妊娠した時もすっごい疲れ切ってて、
うん、
もうしんどいしんどい、もういやもういやって思いながら妊活してたから、
なんかまあもうほどほどでええかとか言ってたけどさ、なんかせっかくこのタイミングが来たんやったから、
そうなんよ、なんかもうちょっともったいないと思っちゃったよ、
ね、もったいない、もうちょっと頑張ろうかとかやって、なんかね、うん、結局頑張ろうかみたいな感じになっちゃったし、なんかなーなーでねねえなっちゃったよね。
まあだからいやほんまそうやなって思ってレター読ませていただいたよね。
うん、
休憩大事やね。
しかもなんとなく休憩したりするんじゃなくて、もう休み切った、
あ、そうそうそうそうそう
ね、
それ、うん、なんか今後についてはちょっとまだ正直未定で、
うん、
どうするかっていうのは決めてないねんけどね、休み切ったって思えるぐらいまで休みたいなと思うし、ね、もしくはなんかもういっそ2人の人生もあるんちゃうかっていうのは流産する前に比べてものすごくリアルに見えてる。
うん、そうやな。
なんかきっと割り切ったらすごい楽なんやろなって思ったり、
うん、
まあ2人の人生も楽しいやろな、たそたそもいて幸せやなって思ったり。いや
全然あるよ、
うん、
全然ある。もしかしたらなじゃなくてマジで普通にある目の前に、そのリアルその将来は、
うん、
まあ子供もね、なんかもともと絶対欲しい、30歳絶対欲しいとかね、そういうつもりでもなかったし、ただまあいざねこうやって取り組んでみるといろんな思いでねこう悩んだり苦しんだりしていろいろ考えるところはあんねんけど、うん、やっぱりもうねいろんな選択肢常に持っておきたいし、こう急がなきゃっていうのもねやっぱしんどいから、まあ、ゆっくりゆっくりでいいし、うん、まあ、うん、全然2人もあると思うよ、うん、
前よりはそう見えてるな、
うん、だからまあ休憩か、
うん、まあ休憩しつつ休憩しつつと言いながらなんやけど、うん、 あのね、年明けはちょっと不育症のクリニック、関西にすごい有名なのがあって、まあ、それ行こうかって。
休憩してからじゃなくても大丈夫なの？
いや、一旦やっぱりなんか
気になるか、
そう、ま
あ、検査ぐらいやったらって感じか。
そうそうそうそう、不育症っていうのがあって、あの不妊と少し違って赤ちゃんが育たないっていう、
うん、妊娠はする
そう
けど育たないってことやな。
でそれはなんか母体にもしかしたら何かがあるかもしれないっていう検査、
うん、
その検査をちょっと一回しに行きたい、
うん、
かね。
なんかその検査とかしたらさ、よしじゃあまた行けるかもしれん、頑張ろうかみたいな風にならへんかな。
まあなったらいいけど、
なったらそれでまたなんか実は回復してないけどまた頑張ってなんか次はどうかなとかやってこう悩んで
まあちょっとそうやね、まあ、その辺は、
まあ難しいな、ジレンマあるな。なんか休憩したいっていうのもあるし、でもまあ次検査もしたいなとか、
うん、検査でなんか一歩進みたい気持ちもあったり、
ね、もしかしたらこうしたらもっといけるかもしれませんよってなったら、じゃあそれでやってみたいなみたいなね気持ちになったりするかもしれんし、うん、まあでも休むのは大事やなって思うね。
いやほんまにそう思う、うん、だからなんか休んだらってこう言ってくれたのすごいね、嬉しかったの、
うん、
カピバラさんもしっかりもうほんまに休み切ったって思うぐらいまでゆっくりしてほしいなと思う。なんだかめちゃくちゃな話になっちゃったね。
いやちょっとまたなんかまた話そうぜいや二人の人生あるよ、
うん、
いや全然わいはもう全然それでいいしね、子供もねもちろん素敵やと思うし、それは渡辺家の子供だったらそれはもう幸せやん。でも2人プラス猫ちゃんとかね、まあ、ワンちゃんとかですねと暮らしていくのも絶対幸せやと思うし、
うん、それはほんまそう思うね、
うん、
はい、
まあゆっくりね、ゆっくり行きましょうや、
ゆっくり行きましょうや
そやな
まあそうね、なんかちょっと思ったよりほんと上手に喋れなかってちょっとなんか取り直ししたいなって思ってる、
取り直し
自分もいたりすんねんけど、
そんなせんでよ取り直しなんか。
まあとにかく何か一つでもあの心の支えになったりとか、同じ体験聞くだけでもねなんか気持ち楽になったりするかなと思うんで、一人でも多くの人に届きますように。
まあぜひねこの放送にまあ、コメントとかねあのしていただければと思うし、もうかける言葉も見当たらないわという人はもうハートを押していただいたりね、コメント欄になんか
そうそう
あのスタンプとかね押していただけるだけでもあの結構ですし、あとはレターとかねまた何かメッセージとかあれば、読ませていただきたいなと思いますし、また共有させていただきたいね、レターあればまた皆さんで共有して鍋との皆さんでね、うん、シェアしていこうかなって思ってます。まあ、あとね詳しいその、妊娠 その体験談なんかはユミのすっぴんというねブログに公開しています。
ごっついで文章量マジで、
放送の説明欄に URL 貼ってますので、まあ、前回のねものも含めて読んでいただけると超大作か、
ごっつい
ちょっとわいまだそれ読んでないからさ、また読ませてもらうわ公開されたら。
なんかこんなに長くてごめんなさいってなる
まあいやまあね、その記録が残ってるっていうのはすごいよね。
そうあのさ、でも流産した時さブログがあってすっごい救われて、
うん、
もうすぐに書けるっていう自分の気持ちをね外に出せるっていうのはすごい良かったから、
うん、
すごい救われたの今回。
まあ自分のね内側溜め込むんじゃなくてね書いてアウトプットするっていうね、うん、まあ、あとね、この夫婦の危機とあのちょこちょこ話してますけど、その僕ら夫婦にねこのまあ出来事があって、夫婦もねかなりこう関係もう結構危機的な状況まで行ってしまったんですけど、その時の様子とかはあの声日記限定の方で話してますので、興味ある方はねそっちも聞いていただければ。あと、前回のねあの妊娠流産の話も声日記でしてますので、メンバーになられた方はねそっちであったり、まあ過去のねあの限定放送も合わせて聞いていただけると参考になるかなって 思います。
恥ずかしいな、1回目大丈夫大丈夫って連呼してんの痛々しいな。
いやそれがまたリアルやん、
まあ、確かに
前回あんだけまあ大丈夫ですみたいな感じで言ってたけど2回目それを踏まえてね、うん、あるし、
だってさ
前回は前回でまたその様子を結構詳しく話してるやんか。
あそうね、うん、なんか1回目さごめんな、なんか終わろうと思って全然終わってないんだけど、声だけ声だけ、
はいはい、
なんか1回目私毎日日記つけてるんですけど、うん、なんか見たら1回目の龍山の1週間後にディズニー行っててさ、
あはいはい、
でしかもなんか1回目も龍山した日に大丈夫って思ってたりさ、うん、そらディズニーなんか YouTube も撮ったけどさあれで、ゆみさんなんかすごい楽しそうみたいなコメントもいただいてたけど、あれYouTube の動画回してないところでは結構なんか2人ちょっと言い合いになったりとかさ、
ああ
なんか私がとにかくすごい疲れてたんよあの時でもそらそうやろって今やったら思う1週間後にディズニー心から楽しめるわけないのにさでもなんかこう前を向かなきゃって、まあなんかね、とにかくもがいてたよね、
う
ん、
もう二人でできることしようかって言うんだ、もうディズニー行こうかって言うんで、その次沖縄も行こうかとか言って沖縄行って、
沖縄もちょっと落ち込みがちやったしな。
いやそうやん、だから
ちょっと慌てすぎてたよ、
慌ててた、
慌てて心をどうにか回復させようとしてた、
ね、元に戻そうで二人でまた次妊活もするからそれまで二人でできることしようとか今のうちや
って、そうだからもう休憩ゼロやったよねほんまに、
ね、しかもね動画も撮りながらとかやったしな、
うんようやったわ。
なんか休みっていう感じではなくね、
うん、ね、
うん、なんか休憩しに沖縄とかもそりゃいいねんけどさ、海でさ気分もリラックスやけど、なんかそれちょっとちゃうな、リラックスしに行こかではなくて、
う
ん、もう今のうち行くぞみたいな、
いやそうそう、
やれることやるぞ、
もうすぐ次妊娠するからって、
はい、前向くぞみたいな感じやったからな、うん、ちょっと慌ただしいよなやっぱりな。
まあ、だから今回はそれを踏まえてもうゆっくりもうちょっと YouTube もお休みさせていただいて、もうラジオも過去のゆみさんばっかりにしてもらってもうちょっとすごい、もうちょっと多分時間かかると思うな、うん、
まああのねできる時にね来ていただいたらいいですし、それまでの間は過去のゆみさんが
過去出てほしくないからちょっと
分身で出てくるから
はい、
はい、
ありがとうございました。ちょっと聞き苦しいところもあったと思いますが、
はい、どうでしたか、話せましたか。
話せました、
はい、
なんか、うん、下手くそやったけどまあいいでしょ
う。 いや、いいでしょう、はい、まあ、この放送にねあのいいねとかコメントレターで何か反応いただけるとまた励みになりますので、よろしくお願いします。じゃあ今回長い放送だったんですけど、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
またね渡辺夫婦あのしっかり休んで、
うん、
またぼちぼち
ぼちぼちやってきます、
ね、思いますので、ゆるゆるとお付き合いください、
うん、またねほなね、
じゃあまたほな
ほなほな